こんにちは、滝です。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしております。最近 YouTube も始めました。 YouTube でも学びにつながる動画をシェアしておりますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。今日の朝は5時に目が覚めて20分瞑想をして、新月なのでなんとなくすっきり、朝からすっきりしたいなと思ってトイレの掃除をして、ラジオを撮ったのですが、途中で子供が起きてきて、中断してしまったため今撮り直しております。そして気づいたんですが、なんか自分時間が一人でゆっくり自分のことができる、まあ、2、3時間以上ある日がおそらく1ヶ月以上ぶりだなぁということに今気づきました。最近なんか頭の中が忙しくて、整理ができてないなぁって感じてたんですけど、これはまあただただ自分の時間が取れてないので、ゆっくり落ち着いて考えるということができてなかったんだなって、まあ、それにすら気づけてなかったんですが、そんな感じで久しぶりにゆっくりと、今自分時間を取れております。先ほどはジャーナリングをして、その頭の中のとっちらかった思考をですね、少し整理をして、こういうことを、いつまでにやろうとか、そんな感じで、少しね、頭の中も落ち着いてきたので、今こうして改めてラジオを撮っております。今日のラジオのお話は、タイトルにもある通り、ムーミン谷から学ぶヨガ哲学的な生き方についてです。私はムーミンが子供の頃から大好きで、ずっとムーミン一ファンとしているんですが、そのムーミンのキャラクター図鑑というものがお家にありまして、まあ、何年か前にプレゼントでいただいたものなんですけど、最近それを寝る前に息子と一緒にパラパラっとめくってみるのが習慣になってきております。息子も2歳になってやっとムーミンに興味を持ち始めてくれたので、心の中でガッツポーズをしているんですが、その図鑑をパラパラっとめくっていたら、スナフキンのページに、こんな一言が書いてありました。自分の持ち物に愛着が湧かないよう気をつけなければ。これを見た瞬間にハッとして、これはまさにヨガ哲学の執着しないこと、それをスナフキンは徹底してるなーって、気づきまして、今回のこのラジオのテーマに選びました。スナフキンというのは、まあ、旅人なんですね。たまにムーミン谷にやっては来るんですけど、基本的には旅をしてるんですよ。で、なるべく自分の持ち物を増やさずに、もう本当にその身一つで旅をするスタイル。なんか原作とか読んでると、ね、持ってたテントすら谷に捨てるみたいな描写があったりして、毎回なんかスナフキンは横にテントを立ててるイメージがあるんですけど、あのテントは毎回調達してんのかなとか、疑問もありつつ、まあ、とにかく物を持たない、物に執着しないというのがスナフキンで、それは自分が自由であり続けるためなんですね。物にもそうですし、もちろん人にも執着をしないということを徹底しています。そんなスナフキンの心の中でも特別な枠にいるのがムーミントロールで、その特別なムーミントロールに会いに行くために、春になるとムーミン谷に戻ってくるんですけど、ただこのスナフキンというのは執着しないことを徹底しすぎて、執着しないことに執着しているような一面もあるんですね。そのこだわりが強すぎると言ったらいいんですかね。そんな感じの、シーンもちらほらと見受けられます。ヨガの哲学では、収集頑張ることとそれを手放すこと、これを繰り返し練習していきましょうねというような教えもあります。 で、マスナフキンはこの手放すことを徹底して練習してるんですよね。自分が執着しないように、手放して手放して手放してっていう練習をしてるんですけど、その 最終的にはその手放すということすら手放していかなきゃいけないっていうのがヨガの哲学のすごくこう深いところだなって感じるんですけど、スナフキンみたいに愛着を持たない、物に執着をしない、人に執着をしないっていうことにこだわっていると、だんだんそのこだわりが強くなってきて、そのこだわりに対して執着をするようになっていきます。でスナフキンはすごく自由な人なんですけど、自由で孤独を愛するがゆえに人に邪魔されるのをすごく嫌うんですよ。夜の森の中でこう頭の中にこう曲の新しい曲のフレーズが浮かんできたけど、そこに、トコトコトコっと一人のハイムシがやってくるんですね。でそのハイムシはスナフキンに憧れているから話しかけるんです。その中にハーモニカが入ってるのとか、僕に名前をつけてよとかっていう風に、あのスナフキンに会えて嬉しいからもうキャッキャキャッキャ話しかけるんですけど、スナフキンからしたら、あ、せっかくの一人時間なのにどっかに行ってくれよってちょっとイラッとしちゃうんですよね。でもまあスナフキンは心根は優しいので、最終的にはその気を使って去ろう、その場を去ろうとしたハイムシを呼び止めて、戻ってこいよって言って、TTU っていう可愛らしい名前もプレゼントしてあげるっていう、そういうストーリーがあるんですけど、その孤独に執着をしている、一人にあまりにもこだわりすぎていると、そうじゃなかった時に苛立ち、スナフキンのように苛立ちというように、まあ、心が揺れるんですよね。なのでまあそのまあでも最終的にはスナフキンはその自分一人になりたいっていうこだわりを手放して、 TTU と一緒に夜を過ごすという選択をしたわけなんですけど、そのそっちの選択をした時の方がスナフキンはやっぱり心は安定しているような感じがありました。やはり執着というのがない方が、心は安定するんだなというヨガ哲学的な描写でもありますよね。それでここまではその、まあ、ムーミンの、ね、原作の話だったんですけど、私の哲学、まあ、歩み哲学というものが二十歳の頃からマイルールとして一つありまして、心の支えにするものは普遍的なもの、消えることもないし変わることもないものにするっていう、まあ、マイルール、それが歩み哲学なんですが、まあ、このラジオを聞いてくださっている方も何かしら心の拠り所ってありますよね。でその心の拠り所が、家族だったりペットだったり自分が大切にしているものだったりすることもあると思うんですけど、それらは変わっていくんですよね。必ず物であれば劣化したりなくしたり、壊れたりすることがあるし、人間関係というのも、ものすごく仲良かった人との距離ができてしまったり、私16歳の頃から、ね、ずっと仲良くて、このままおばあちゃんになっても仲良しなんだろうなって思っていた友達がいたんですけど、付き合いから18年目ぐらいの時になんかこうお互い歯車が噛み合わなくなり、今ほとんどというか全く連絡を取らなくなった友人がいて、まあ、またねいつかどこかでこの歯車が合うこともあるかもしれないんですけど、もう5、6年ぐらい経ちますかね、連絡を取らなくなって。そんな感じで、ね、あの恋愛関係だと、まあ、短期間でその関係性が終わってしまうとかっていうのは容易に想像できますけど、友人同士、まあ、親友同士でもやっぱり稀にそういうことって起こるので、人間関係をだけを心の支えにしてしまうと、それがなくなった時にポキって自分の、ね、心が折れちゃったりするんですよね。で、家族というのも、まあ、私先日父が亡くなりましたけど、そういった別れもあるし、子供とかだと成長して独り立ちを していくんですよね。なので、まあ、子供は親離れをするし、親も親で子離れをしなきゃいけない時がやってくるわけですよ。で、そうなってくるとまたね、そういう人っていうのは別に、支えというか、まあ、依存の対象を探し始めて、子供が手を離れたからペットを飼ってペットを溺愛するとかね、でそうなってくるんですけど、でもそのペット、ワンちゃん猫ちゃんも寿命があるわけで、やはり変化していくものなんですけど、なので、まあ、私のマイルールとしては普遍的なものを心の拠り所にするっていうことを決めていて、そのうちの一つがムーミンなんですよ。でもう一つはヨガの哲学なんですけどね、ムーミンって、まあ、その物質的な本とか、例えばブルーレイのディスクとかっていうのは劣化したりなくなったり壊れたりする可能性がありますけど、ムーミンというお話のストーリー、世界観っていうのはもう私の頭の中に入っているから、仮にもうじゃあ明日から全世界でムーミン禁止しますとかって言われたとしても、私の頭の中にはそのムーミンがいるんですよね。でも本当に小学校低学年ぐらいから四六時中ムーミンのアニメを見たりムーミンの本を読んだりしてきてるので、もはや脳内再生がたやすいわけですよ。でそうなってくると、もう私のこの記憶がなくならない限りムーミンっていうのはいなくならないんですよね。で私にとっては普遍的なものなんですよ。なので一つムーミンを心の拠り所にしている支えにしようと思ったのがあって、でまあ、ヨガの哲学なんていうのはもうムーミンよりもさらに歴史の古いもので今なお残っているものなので、まあ、おそらく私が生きている間にパタッと急に消滅することはないんですよね。でそういったものを、まあ、いくつか自分の心の中に持っておくと、自分の支えになってくれるので、そういうものがあるといいよねというのが、まあ歩み哲学なんですけど、人を支え、心の支えにしちゃうと、その人との関係性が変わった時とか、その人との別れが来た時に心がポキッとね折れてしまう可能性があるんですけど、そういう人から言われた言葉を心の拠り所にするっていうのはありなんですよね。その言われたことは頭に残ってるから、自分の記憶に残っていて、それを覚えている限り変わらないので、仮にその私の友達みたいに、高校生の頃めちゃくちゃ仲良かったけど今全然連絡を取ってないとしても、その仲良かった頃に言われたすごく、自分の支えになるような一言、元気をもらえるような一言っていうのが頭の中に残ってたら、それは変わらないんですよね。だからそういうふうに、まあ、身近な自分の大切な人からの言葉を支えに、宝物にしておくのもありだし、まあ偉人と言われるような人たちの名言もたくさん残っているので、それで自分が感銘を受けた言葉を、自分の心の支えにしていくっていうようなことでもいいのかなって、思います。今日の話は、ムーミンダニのヨガ、ムーミンダニでヨガ哲学を学ぼうという話でしたが、まあ、そのスナフキンみたいにね、物に愛着を持たないこと、愛着を持ちすぎないこと、大切にするのはいいんだけど、大切にしすぎて、そこに執着が生まれて依存してしまうと、悩んだり苦しみの原因になるから、そうならないように手放すっていうことを意識する。だけれども今度はその手放しを意識しすぎると、今度手放すことに執着が生まれてくるので、いつかは手放すということも手放さなきゃいけない、そういう、お話をしました。自分の中の支え、心の支えも、まあ、形があったり変わってしまうようなもの以外にも普遍的なもので何かあると、すごく安定、心の安定につながっていきますので、よかったらその辺も意識をしてみてください。今日七夕かと思ったら、今日まだ7月6日でしたね。七夕の前日です。七夕の時ってなんか雨が降る イメージですけど、今年はどうなんですかね。もう東京は梅雨明けたんじゃないかなって感じるぐらいの暑い日が続いていますが、熱中症など気をつけて、水分補給しっかりしながら楽しい一日を過ごしていきましょう。ありがとうございました。